Podcast KBS from Kyoto. あらためまして僧侶の河村妙慶です。今日の法話のテーマはいじめについてお話しいたします。今日はいじめについて考える日だそうです。2013年9月28日、いじめ防止対策推進法が施行されました。これは大切なことなんですが、深く考えると、いじめ対策を打ち出さないと、いじめはなくならないのでしょうか。しかし、この私も、きっかけ次第で、いじめる側、いじめられる側になることを常に意識しております。さて、いじめによる自殺が後を絶ちません。いじめは児童や学生の中ではありません。社会生活を送る大人の中にもどこにでもあります。そもそもいじめというのは、相手に対して精神的身体的な苦痛ストレスを与えるハラスメント行為です。具体的にお伝えすると、いじめには大まかに6つに分かれるそうです。1つ目が言葉によるいじめです。傷つく言葉とか冷やかしもそうですね。あと、傷つくようなあだ名をつけてしまうというのも言葉によるいじめです。2つ目は態度によるいじめ。無視をするとか、ある人だけに連絡をしないというのもそうですね。3つ目は暴力によるいじめです。4つ目は精神的にいじめるということ。例えば相手を脅すとか責め続けるっていうのがそうです。今度は持ち物に関するいじめです。その人の持ち物を隠したり、汚したりするのもそうですね。そして金品に関するいじめです。恐喝、万引きさせてしまう、これもいじめです。いじめるというのは、自分より強い人をいじめたりしません。自分より弱い、立場が低いと思える人をいじめてしまうのです。私の法友である田口さんは、ちっちゃい時から弱視で物が見えにくかったそうです。するとクラスメートから服を汚されたり、ある時には背中に落書きをされたり、靴を隠されたりして生きてきたと、辛そうに私に話してくれました。いじめる側の根本原因は、各家庭での環境が多いと思っています。例えば、親が平気で誰かの悪口を言ったり、また子どもの目の前で誰かをいじめていると、子どもも親の姿を見ながら、これをやっていいことなんだと真似をする可能性が出てきます。またいじめられると、誰かにいじめ返すという、八つ当たりの精神が芽生えるんですね。今度は逆に、親がありがたいね、みんなで助け合って生きていこうねと日々感謝の言葉を出していると、子どももその気持ちが、あったかい気持ちが伝わって、周りの慈悲の心が伝わり、周りをまた優しく包み込んでいけるんですね。私はある女性と面談した時のことが忘れられません。彼女は複雑な家庭環境にあって、何度も死のうと思っておられたそうです。しかし、この自殺をとどめてくれたのは、彼女のおじいさんだったそうです。おじいさんの日課は、近所の仲間と囲碁を楽しむことだったそうです。そこへ夕方になると、お孫さんであるその彼女は学校から帰る。ある時には泣きながら帰ることもあったそうです。彼女の両親は離婚されていて、母親に引き取られ、 このおじいさんと暮らすことになったんですが、その母親は夜の仕事が忙しくって、育児はずっとこのおじいさんがしていたそうです。おじいさんは彼女が学校から帰るのを確認して、仲間のみんなに、みんな今可愛い孫が帰ってきたから、今日はこれで終わりやと笑顔で言って、夕食の準備に入るそうです。おじいさんは数パターンしかレパートリーがない夕食を作りながら、ともちゃん食べよと笑顔を出すそうです。その前に仏様へご飯お供えするんよ。そしてな、お苗仏に座って合掌所、ナマンダ仏ナマンダ仏、二人でお念仏を唱えるのが日課だったそうです。おじいちゃんは、ろくに財産は作れんがな、わしはともちゃんと出会ったことが財産なんや、それを毎日毎日言ってくれたそうです。その後彼女は社会人となり結婚し、さまざまな大人のいじめも体験したそうです。追い詰められた時、いつもどこからともなくおじいさんのあの言葉が耳の底に残って、いつでも私に語りかけてくれるんです。すると、今日も生きようって思えるんです、と私に涙ながらに話してくださいました。お念仏の中でおじい様と共に生きておられる姿が見えた時、私も心打たれました。彼女は、妙慶さん、なんでいじめはなくならないんですかって聞いてくれたんです。まず私たちは煩悩を抱えています。ムッと来たりするのもこれ煩悩なんですね。しかし人間の理性でどうしてもコントロールできないのが人間なんです。イラッときたら誰かに当たってしまう、物に当たってしまう、もう思い通りにならないと自分よりもどうしても何かに八つ当たりしてしまうんですね。これはもう煩悩があるからなんです。抑えることがなかなかできない。昔の方は胸に手を当てて考えなさいとおっしゃってましたが、これもう理にかなってるんですよね。さて、笑いを取るつもりで発した言葉もこれいじめにつながるんですよね。例えば、お前そんな顔してよく生きてるなっていう、まあ、芸人さんのネタもあるんですが、見かけを卑下して笑いを取る、これ芸人さんは笑われることが仕事なので心得ているとは思うんですが、一般の方に言ってしまうと傷つきます。阿弥陀仏の四十八願の願いの中に4番目、無口臭の願というのがあります。無というのはあることないって書きます。口臭、これは好みに醜いって書きます。阿弥陀仏の世界には姿形が違うことによって、好ましいものと醜いものというような差別があってはならない。もしこの口臭の差別があるなら、私は誓って仏とはならないという阿弥陀さんの願いなんです。人は見かけが9割という本が売れましたね。人間は理性よりももっと深い感情の領域によって、常に見た目の好みにとらわれているんです。例えば好き嫌いで平気で差別をしたり、やはり自分自身で是非の判断をして、そのために人を傷つけているということがあります。例えば一番わかりやすいのがお見合いです。私はいろんな方を紹介して、まあ、どちらかが断る場合があります。もちろん成立することもあるんですが、断る理由の一つとして、私のタイプではありませんと言ったりします。前は男性の方が断ってきたんですね。何か気になった彼女のことがって聞くと、はい、食事の時にちょっと食べ方が気になりましたって言われました。まあ音とか仕草に気になるんですかね。その時思ったんです。 できるだけ純粋に人と出会いたいと思っても、理性よりもっとそこにある、好き嫌いの感情に突き動かされると、やはり私たちはやはりこうどうしてもこれが抑えられなくなるんですね。これは本当にね、もう無理して結婚しろとは言いません。ただここからなんです。君は臭いからどっか行けとか、見た目が気持ち悪いからどっか行けと強く攻撃をしたり、相手を傷つけることはあってはならないということです。これはまさに傲慢な態度なんですね。人の動作も自然の成り行きの中での動作なんです。匂いもそうです。これは学ばなければいけないんだなと思います。どちらが悪いとかいいとか、自分の中に嫌悪感を強く出すんではなくって、結局人間は自分の好みで決めてしまうんだなということを、ぜひ私ももちろん含めて学ばせていただきたいですね。どうしてもいじめにあったという方、辛いよという方、今の自分が好きになれないかもしれません。人から愛せれないっていうことは悲しいですよね。するとこの悲しみが歪んでしまって、また誰かに八つ当たりをしたくなることもあるかもしれないんですが、どうか自分を否定しないでください。仏さんは、あなたはこの地球に生きる大切な存在なんだよ、これをおっしゃっています。心を込めて河村妙慶よりあなたにお届けします。あなたは尊い人なんですよ。今日はいじめについてお話しいたしました。